文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ、今日は、まあ、専門性のね、話をしていこうというので、まあ、出演者の専門性がまず、悩みご、の種だという話になったんですけれども、この番組のね、配信、いつもやってくれております、三上洋さんがですね、なんかメール番組中にいただいておりまして、これはでもご本人目の前にいるのに僕が読むのも違うなっていう気がしたので、三上さん強引に座らせちゃいました。すいません。
すいません。裏方が出てまいります。
三上でも僕あれですよ。三上さん割と
その
ネットニュースのその文字になってるものでも IT ジャーナリストのっていう感じでよく出てくるんですけど、その肩書きについて三上さん自身はいろいろ思うところがある。
はい。ずっと本当にただのライターをやってたんですよ。で、雑誌とかでネットのことを書くライターでいたんですけど、肩書きをある日 IT ジャーナリストという名前に肩書きを変えたんです。これきっかけは津田大介さんが IT ジャーナリストっていう名前をやめて IT を取ってジャーナリストに変えたと。あ、ここ空いたからまだ。
で、
変えただけで、なぜか、それこそ黒幕からラジオの仕事をいただいたり、メディアの仕事をいただけるようになって、本人やってること全く関係ない、全く変わってないのに、なぜか肩書きを変えるだけで仕事が変わるという不思議なことが起きて、これ専門性を求められてるのかどうなのかすごく悩んじゃうところがあります。
あ、でも IT は特に、とりわけなんかこう新しい分野だから、まあ、知らない人が多い一方で、詳しい人はまあ詳しいに違いないというのがあるから、まあそれはもう僕もやっぱり IT 関係はすごいコメント求められることもまあ多いですけれども、なんかこう、例えばその三上さん自身がそのお話になるときに、そのトピックとしてその選び方というか、どういうそのことが例えばこの肩書きで今仕事としてその求められるレベルなんだろうとか、そういうのを考えたりします？
もうね、完全に私やってることはもう通訳だと思っていて、セキュリティの専門家いるんです。それから SNS の子どもの専門家いらっしゃるんです。で、その方が言ってることをメディア向けに平たく言うことが商売だと思ってます。でもそれって専門家ではないし、なんか、なんですか、ジェネラリスト的というか、何でも屋になっちゃってるので、自分自身がこれで食っていっていいのかなっていうのが、すごくここ数年悩んでるところです。
いや、本当に。
ちなみに、三上さんは本当によく見るんだけど、はい、例えば、ハッカー犯罪がありましたとかね、はい、サイバー攻撃がありましたとかっていう時は、割とまあ、喋るじゃないですか。
はい、
で、まあなんか、それ以外も例えば企業の DX とかって話でも三上さん解説できるじゃないですか。
はい、
三上さんがこのジャンルは自分の専門じゃないから断るって領域ってあるんですか？
内容が本当に専門家じゃないと語れない場合は多く、かなり振ってます、結構頑張って。頑張って、逆に私は専門家を紹介する専門家にはなれると思ってるぐらい、なんですけど、ただ、結局そういう人たち第一線なので、今日テレビ出てよって言ったって無理だと。なのでその場合に、まあ、最悪三上出ますよっていうことで、話をする場合が多いかなと思います。
けどテレビって、まあ、ラジオもそうですけど、あんまり例えばねライフとかと違って短い時間しか1分2分で解説しなきゃいけないときに、この専門家がこの著作の中でこういう話をしてますって話をしたいんだけど、それはまどろっこしいのでできないじゃないですか。そこ難しいですよね。
そうなんです。だから自分が言ってることが自分の専門性で言ってるんじゃなくて、こういう専門家がいてっていう前提で、その方がこうなんですって言いたいんですけど、結局なんか尺がないからあなたの言葉で言ってくださいみたいな言葉になって、やっぱ嘘を言っちゃってんなっていうのがすごい感じるところ。
そこはでも難しいですよね。僕もデイキャッチとかでもずっとある種ニュースの解説をやってて、今でも違う番組とかで解説やっぱ多いんですよ。僕も三上さんと似ていて、でその時ってすんごい詳しい人からするとなんかあるんですよ、いろいろ言うことが。でも、それ通訳なので仕方ないって言って言う部分があって、そこをなんていうのかな、ある種こう干渉剤じゃないけれども、そういう役割が期待されちゃうところはあって、でもそれが専門家じゃないかっていうと、 それこそさっき書評家の話であったみたいに、一般の人とつなげるっていうのは、今すごく重要になっていて、すごいある一つのスペシャリストとしての専門家じゃなくて、ジェネラリストみたいな、こう、つなげる仕事っていうのが、それはそれで一つのすごい専門的に長けたものって、捉えられないんですか、ダメなんですかね、やっぱり。難しいですかね。
まさにそれ今日のね、うん、テーマ、深い、多分きっかけのところってそこで、例えば今ネットで、例えばワイドショーのコメンテーター、その、僕とか塚越くんとか三上さんとか、ブチャーリとか、結構そういうところ近いから、そこに、まあ今タレントさんとかね、そのお笑い芸人とかの人たちがすごい増えてますよ。で、それに関して、まあ文化人とか、ギリギリのところにいたりして、僕なんかはやるとき、そういうところで出るときに、今塚越くんが言ったように、三上さんまさに言ったように、専門家の知見と、なんていうな、そこに専門家がいないとしても、そういうことがあるって背景とか、こういう本があるって話をする、して、議論を作るためにとかね、きっかけを作るために自分いると思うんだけど、割とその専門家呼べよっていう話になった時に、そのネットとかだとやっぱりそこで専門家待望論になって、素人がいらないっていう議論、今結構盛り上がるんですよ、ネットで。で、その時にその間につなぐコミュニケーターって実はいるんだよっていうような主張が今の塚越くんの話だと思
って。結構ね、そこは、なんていうのかな、この人がこういう本ありますみたいな、確かに伝わんないから言わないけど、ちょっとした専門用語とか、分かる人には分かる目配せって実はしてるんですよ。例えば、哲学の話するんだったら、例えば常にすでにとかって言えば、ある種のこう、分かってますよアピールになるとか、例えばなんかあるんですよ。どこの業界にもそういうことがあって、そういうのをちょっと入れとくと、一応専門家の人、私分かってますみたいなこととか、しつつ、それはまた、それは全然別で一般の人にも分かるようにっていうような、架け橋とかっていう、なんかテクニックがちょっとあったりしますよね。三上さんもあると思うんですよね。
ただ、その結局紹介のされ方が、テレビのナレーションは専門家によるとっていうのから入って私のコメントが出るとか、
しかも生放送だとある程度尺の中で自分の責任で言えるけれども、インタビューになると30分喋ったものが本当に15秒しか使われないので、とかね、いろいろありますよね。ギリギリだったりすると使えないとかあってね、そういうのは結構細かくはいろいろあるんですよね。
確かに。だから1時間話聞いてもらったはずなのに、使われたのが力のある作家さんですみたいな要はその判断というかお墨付きとかだけもらいたいのかなって思って、
ね、そこはすごく難しくて、その結構ね、それで専門家の人が全然使われなかったってたまに SNS で言ったりして、それも分かる部分もあるし、確かにその部分もあって、メディアのそのやり方ってもあるんだけれども、他方ではね、その伝えるっていうことを考えた時の微妙なバランスっていうのは、こう、あったりして、そういう時に、まあ、結構、なんて言えばいいのかな、専門的に考えてると、そういう、その中での専門ってことですけどね。
まあ、今の、まあ、話で言うとね、その、やっぱり専門のある程度、その知って、ている、まあ、コミュニケーターの立場として、まあ、専門家と名乗っていいもんかどうかみたいな話がある一方で、まあ、斉藤さんも早見さんも、その編集、あるいはまあ実際ライターの立場で取材をするときも含めて、その専門家の言葉を紹介する側に回ることはあると思うんですけど、その時の、まさにその、なんていうの、コミュニケーターとして、例えばその専門家に対する目配せをするとかじゃなくて、より読者に近い側としてその専門家の言葉を紹介するときに気をつけることとかあるんですか、じゃあ斉藤さんいきます。
そうですね、いや、三上さんとかね、塚越君の話聞いて、僕の仕事だとどっちかっていうと丸ごと一冊みたいな仕事が多いんですよね。だからそうするとそのやっぱり専門家ってどうしてもそのまあ、忙しかったりとか、あと、言葉が硬かったりとかっていうので、なかなか一冊ちゃんと書けない人って、まあ、結構いるんですよ。
すごい辛そうな顔してる
みんなうなずいてる。
まあ、だから僕はどちらかというと、その一冊をちゃんと書けますっていうところで、今まで仕事して、ここ10年ぐらい仕事してきたので、まあそこがまあ自分の。
まあ商品としてコンパイルできるサイズに、その専門家の話っていうのを、まあ例えばつなげたり膨らませたり、引き出したりっていうところに、まあ自分のアドバンテージがあるんじゃないか。
あとはまあ多少売れます、 売れるもん作りますよっていう、まあ、商品力みたいなところですかね、やっぱり。
まあまあ、ここで専門家って誰のことなのっていうと、例えば、その、専門家って、僕ら、その、割とライターってね、何でもやりますよって話って、まあその場に応じてどんな、そのテーマ変えていくみたいな話って、それが食えるからなんです。で、専門家って、おそらく同じこと20年とかやってて、全く日の当たらないまま20年、30年ね。それがその研究をしている人たちっていうのは、例えば今本当にロシア、ウクライナで戦争やってます。で、ロシアの専門家の人たちが出てきて、この背景とか語って、で、今割と専門家がものすごくね、その、機能している状態っていうか、解説できる人たちがちゃんとテレビに出てきて、そうか、小泉さんとか、小泉優さんとか、そういう人たちが、ずっとこれまでロシアのことをね、ロシアの軍事とか専門で研究してきた、まあ、積み重ねがあるんだけど、そうそう、まあ、日の当たらないって言い方すると失礼だけど、研究してきてるし、今現地に入れなかったとしても、彼が去年、一昨年出した本っていうのは、今の状況、完全に見越している状況、なんら変わってない話ってさっきちょっと、うん、メールでもこういう話来てたんですけど、ちょっと出てこない。その、専門家ってやっぱり、その、経済効率で考えると、常に食えるわけではない人たちっていうのを接続する人たちが必要で、今メディアがこういう専門知識必要ですよって言った時に、やっぱメディアの人たちって本当にね、テレビ、ラジオ限定の話じゃないと思うんですけど、本読まないので、うん、現場だけで忙しいので、本読んでないので、間に入る、さっき三上さんが言ったような、あ、自分専門家知ってますよ。つなげる立場の人たちって、割と今ちゃんと、そこが機能しないと専門家につながらないんですよって話は僕絶対あると思うんですよね。で、専門家をちゃんと育てるってのは、例えば大学とか研究施設とか、そういうところって、売れてるものの中にお金払ってたらダメなわけじゃないですか。その人たちが専門家で、そことメディアの間って、ただ単に専門家呼べよって話じゃなくて、みんな専門家と思って、ちゃんと正しい専門家にたどり着けますっていう話だと思うんですよね。
まあ、そのリテラシーがね、今言ってたのが、ラジオネーム増田39、また長いメール途中だけ、ウクライナ情勢とかについて、ロシアの専門家にして、ウクライナ問題で引っ張りだこの、小泉優さんの、話を、まあ、挙げてくださっているんですけれども、まあ、専門性とは正反対の話ですが、ロシアというのはまあ資源国であり、地上最強最悪の陸軍国と言っていい国であり、領土的野心のある陸戦国というのが最大の特徴と言っていいのに、それを知らない人が多いということを、まあ、ウクライナ侵攻でよくわかりましたというふうに言っていて、うん、まあ、こういうね、専門性の中にはどうしてもその、あるところに行くと常識じゃんみたいなものっていうのが、まあ、スッとこう抜け落ちてしまう。で、そうすると、僕ら、さっきね、その、塚越くんも言ってたように、この言葉をこういうふうに使うということが、まあ、玄人の証であるみたいな、そういう、部分っていくつかあるんだけれども、うん、いや、これはもうだから皆さん、その、ここにはね、専門家もいるからあれだけれども、あ、こいつ素人だなって分かる瞬間の言葉遣いとか、まあ、世の中には、こう、敏感に感じてしまうところはあるので、まあ、それを、ちゃんと、話の通じる、形で拾っていく人がいないと、まさにそのテレビの現場で専門家と名乗る人に何かコメントつけさせておくみたいな、まあ、感じの雑な扱いになりゃしませんかというのは確かにそんな感じもします。ただそうか、もう今日こんないきなり最初からフルスロットルで本題入るんだなもうちょっとなんかこうゆるトークもするつもりだったんだけど、まあいいや。じゃあその本題の方からいくと、今出ている話題にいくつかあって、専門家っていう人とコミュニケーターっていう人と、それから素人っていう人がまあいたとして、ここが今、全員なんかこう発信できる状態にあるっていうところが、なんか問題をややこしくしているような気がするんですね。つまり、今、さっきその早見さんが前段ぐらいで言っていたのは、要は素人でもその発信できる時代に、そのかつてのその権威的な意味ではなく、メディアがちゃんと専門家連れてこいよっていう、状態になっている。素人が、こう、それっぽいコメントするのはもう、聞き飽きたんだよとか、あるいは、全然合ってねえじゃねえかというのが、まあ、出てきているという話があって。一方で、専門家は、じゃあみんなにわかりやすく伝 伝えられる人なのかっていうと、まあそうでもないので、コミュニケーターもいるよねっていう話があって、これはまあどの分野でもそうなんでしょうと。ただ、おそらくそれは、なんだろう、人によっては全く違うリアリティを生きていて、うん、もう素人の言うことで十分だと、うん、むしろそっちの方が分かりやすいみたいなことっていうのはどんな分野にもまあありますよね、うん、まあ典型的なのがまあ例えばその YouTuber しかり、もうバカにしたもんでもなくて、例えば教育の分野で言うとものすごい分かりやすい授業のビデオを上げてくれている人が、まあ例えばその受験指導なんかで、ね、もうこれ見とけみたいになったりしているなんていう事例もある。まあそういう意味で、なんていうかこう、扱われ方として、出自ではなくて、扱われ方として専門家のように扱われている素人、まあみたいなのももちろんいるし、それから、まあ何度も、まあ話題に出ることがありますけれども、例えばひろゆきみたいに、もう学生に聞くと、なんていうかすごい信頼度が高い、論客というのもまあいるわけですな。うん、で、そういうなんか信頼度が高かったり、支持されていたりすることをもって、まあなんかある種の専門性のある人と同格の扱いをされる素人なんていうのがいて、で、まあ、そうだ、今別にどっちがいい悪いの優劣の話はしてないですよ。で、その時に、専門家待望論とは全く逆の、その専門家っぽい、というか、なんか、なんだろうな。専門家って何すか、別になんかこう、それ、ちゃんと説明してくれたら何でもいいんですけど、みたいな。うん、なんか、なんだったら、それこそ、読書猿さんみたいに、もう、本としてはすごいこう、幅広い分野でいろんなことを解説してくれている、なんか、でも匿名で誰だかわかんない人だっているんだから、もうそういう人でもいいじゃないか、みたいな、まあ話もこの世の中には存在する。で、この時に、まあ誰から振るのが一番面白いのかちょっと悩んだんですけど、倉本さんに後で聞くとして、斉藤さんにちょっともうちょっと振りますけど、やっぱりその、斉藤さんが対象にしているのは、いわゆる、こう、専門家と、社会的にも、おそらく、なんだろう、本当にその専門分野的にも言える人で、その、なんだろうな、まあ、最近、割と注目を集めがちなタイプの、新しくその注目をされている論客みたいなものとはちょっと距離遠いと思うんですけど、そのあたりのこう、線の引き方だったり、あるいは扱いだったり、あるいは、いや、僕も今後はちょっと YouTube とか考えてるんで、みたいなことだったり、なんかその辺どうですか？新しい書き手が、それこそ今 YouTube で話題の人かもしれないじゃないですか。
そうだよね。まあ僕もともとだから、この本当にライフに入ったきっかけとかも、チャーリーにね、インタビューしたのがきっかけで、そういう新しい若い論客を、まあ探して、まあその人たちの話を聞くっていうところから、まあいろんな人に仕事をもらったっていうのがあるんですけれど、そうね、なんだろう、でも僕ね、専門家のコミュニケーションをしてるって感覚ってあんまないんですよね、自分で。で、っていう、なんかどっちかっていうとね、あんま僕、専門家って、頼りにしてる反面、専門家集団って言葉があるじゃん。で、やっぱ専門家って絶対専門家集団の一員だと思うんですよね。
そっかそっかそっかそっか。なるほど。
そうすると専門家集団って一つのなんか世間を作ってるっていうイメージが僕にはあって、うんうん、だからなんかその専門家の中でこれを言っちゃいけないとか、うんうんうん、あれをやっちゃいけないっていう忖度の力学みたいなのがきっと働いてるんじゃないかっていうふうに思うの。だからまあ、専門家に聞くときはできればその力学をね、外すようなことをやりたいし、で、僕がまあ研究者とかに行くのも、どちらかというと、その専門家集団にあんまり属してないような、
うんうんうん、
そんなのどうでもいいやっていうようなタイプの人に、うんうんうん、と仕事をするような、そんなイメージが自分
で、ね。もしかするとあれですね、その今、まあ、まあ、YouTube で発信したり、その自前でブログを書いたり、うん、まあ、しているような人の言っていることが、まさにその専門家集団の力学、忖度みたいなものに、まあ、挑戦状を突きつけるようなものだったら、まあ、これはちょっと面白い勝ち手として、フックアップしてもいいかなっていうふうになる。うんうん、そうですね。うん。そのね、専門家集団っていうのがいて、その人たちの中のね、忖度みたいなものがある。 るっていうのは我々もなんかこう胸に痛いところが、なんだったら隣の塚越くんが一番最初に言っていた話がそれではないかみたいな感じもするんだけれども、まあそれがね、その信頼できる根拠かもしれないし、信用できない根拠かもしれないので、まあその話もちょっと面白いんですが、まあせっかくあの時間がいいきりなので、あの曲行きましょうかね。斉藤さんに、あの、ここまで洋楽続きましたけれども、全然そういう流れとは関係なく曲を紹介していただきたい。
今の話とも全然関係ないので申し訳ないんですけど。
いい話だったけどね。
まあ、音楽でもね、昔は、まあ、今もいると思うんですけど、やっぱ作詞の専門家、作詞家とか
先生と呼ばれるよね。
作曲家って、まあ、作詞家って専門家だと思うんですよ。うんうん、で、まあ、作詞の専門家といえばやっぱ松本隆じゃないですか。うんうん、で、松本隆で春といえば、やっぱりこの曲かなということで松田聖子の赤いスイートピーを。
文化系トークラジオライフ。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。